はい、建築ラジオです。建築ラジオの南建設建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは建築の4人ということで、じゃ あの吉川君から一言ずつ自己紹介お願いします。
はい、修士1年の吉川光平です、うん、よろしくお願いします。はい、
学部4年の奥崎優心です。よろしくお願いします。
はい、
学部4年三上翔吾です。よろしくお願いします。はい、
学部4年の本山アスパです。よろしくお願いします。はい、
なぜか今日はみん なんかフルネームでことになりましたけども、じゃあね、まあ、今日は日付としては6月28日ということで、もうすぐ6月が終わるということでさ、早いなと思うんですけども、まあ、最近のじゃあまあ皆さんの近況報告っていうわけじゃないんですけども、最近どんな感じのことをねやったりとか考えたりとか、今自分に何が関心があるかとか、あるいはこんな悩み事があるかっていうことでもいいんですけど、ちょっとそういうことを一言ね、最初 の導入として、まあ話していこうかなと思うんですけども、じゃあ三上からいこうかな。どう最近、はい、
最近ですね、近況は僕趣味が麻雀なんですけれども、うん、結構研究室で今ちょっとブーム、ちょっとしたブーム。
ああ、そうなの。
はい、ちょっとみんながちょっとアプリスマホのゲームのアプリなんですけど、うん、やってくれたり一緒にやってくれる友達がちょっと今までいなかったので、うん、それがちょっと最近の楽しみであります。
へえ、あ、そうなの、ね、
はい、
みんなやってるの麻雀。
そう
です。君が巻き込んで。
そうです。
ちょっと面白いね。
嬉しいです。最近
珍しいんじゃない、麻雀ってね。あんまりやってる人少ないでしょ。
少ないです、
ね。そうですか。
楽しいらしくて、みんな結構覚えてく
れ
て。
それはそれで大事だな、うん、そうか。
な感じです。
じゃあ本山さんはどうですか。
最近はいろいろ
いろいろ忙しいね、本山さんね。
そうですね、設計とか、うん、卒論とか、うん、就活とか、うん、いろいろ毎週締め切りがあって辛いです
忙しいわ。何か
もうやめたいし、いろいろ
本当にな、なんかね、忙しいなと思う。まあ、本山さんも本当によくやってるよね。
自分のせいなんですけど
いやいやじゃあ奥崎君どうですか。
ま
あ、
僕ももちろん麻雀なんです
けど、麻雀ね、
結構
いいね。
今までなんか別に多分そんなにすごい三上とかと仲いいわけじゃなかったんですけど、うん、結構三上の新たな一面というか、うん、こいつ本当すげえやつなんじゃねえかって思うように最近なっていて。
なんで
なんかすごく
強いの。
ものすごい強くて、なんか計算とかなんかその早くて、うん、めちゃくちゃ俺こいつ本当はバカにしてたけど本当はすげえやつなんじゃねえかって
ひどいこと言う
感じで、結構今も三上に頭上がらない状態。
あ、そう、はい、すごいね
んなことないっす
じゃあ吉川君どうですか。
そうですね、もう、まあ修士になって最近思い始めたのが、うん、4年生の段階でまだ修士のイメージがもう少し時間がこういろいろと取れて、うん、学部よりもまあいろいろ時間あるのかなっていうふうに思ってたんですけど、うん、まあ修士はびっくりするぐらい忙しいです。
忙しい
少々驚いてね、この頃です。
なるほど、
はい、
忙しいんだね、いろいろなことなんでね、はい、うん、まあでもその方がいいじゃないですかね、やることがいろいろある方が、うん、なんかまあそうですか、時間が貴重だね、君らもね、いろいろとね。わかりました。じゃあね、今日のちょっと収録に入っていきたいと思いますけども、今日取り上げるのはですね、その宇部市民館ですね、1937年村野東吾が設計した、まあ、建築作品なんですけども、まあ、これね多分みんな全然知らなかったと思うんですよ。まあ、ある意味その、まあ、普通の建築の歴史的に言うと、まあ、教科書的な言い方をするとちょっとマイナーな作品というかちょっとマニアックな作品ですから、そんなに出てこないと思うんですけども、まあ、これどういうふうに思って、ね、皆さんが思ったのかっていうのはね、ちょっと、まあ、まあ資料もあんまりないかもしれませんけども、話を聞いていきたいと思いますけども、じゃあ今度は逆回りで吉川君だけから。吉川君どうですかこれね。
はい、私もこの建物は初めて、今回そのラジオをやるということで初めて調べたというか知りまして、うん、でその資料に載っていることなんですけれど、うん、 近代建築として日本で初めてモニュメンタルな表現を完成させているということで、でその文を見ていろいろ考えてみたんですけど、日本の建築って昔からこうモニュメント的なものっていうのがあんまりこうなかったのかな、でこういうところからこう初めてああ出てきたのかなっていうふうに、まあそれが正しいのかわからないんですけど、あ確かにそういえばそういうものってあんまりなかったのかなっていうふうに思ってまして、でこういろいろ資料を見てるんですけど、このその建物として一番私があって思ったのが、こう内装のポイントポイントのデザインなんですね。なんかものすごくデザイン性が高いこうランプであったり、その壁の装飾であったりっていうのがすごくデザイン性が高くて、むしろそういうデザイン性、デザイン的なその内装のワンポイントのデザイン的なものがすごいこの建物は重要というか、そういうのがメインなのかなっていうふうに私は感じました。
なるほど、
はい、
ディティールにね凝ってると、
はい、
なるほど、わかりました。じゃあ奥崎くんはどう思いました？
はい、今の吉川さんのとはちょっと対照的に、逆になんかすごくダイナミックで重々しい印象があって、そのディティールっていうよりかはもっと大きななんかスケールで考えたのかなっていうような印象を受けました、特にこの印象的なのが、このロビーの柱がものすごくなんかこう結構今のなんか、まあ、流行りの建築でとはまたなんかちょっと違う、結構その重厚感というか高級感もあって自分は好きだなって感じます、
なるほど、
はい、そんな感じです。
わかりました。じゃあ、まあ、みんなにちょっとね一言ずつ聞いてみようと思いますけど、北山さんはいかがですか？
はい、印象だけなのパッと見た印象なんですけど、その外側から見た時結構暗い色のタイルを使ってて、その重たいくてどっしりしてる印象なんですけど、内側はだいたい白くて大理石張りって書いてあって、その外側から見た時と内部が全然印象が違くて違うなと思いました。
ああなるほど、そうだね、その雰囲気はあるね。そうしますと、まあ、ニコニコどうですね、これ。
はい、先ほど吉川さんと一緒で、ディティールがやっぱり、すごく凝っているなと思いました。で、資料を見ると、挙げられているもので、入り口の照明や入り口扉、ガラスブロックと手すり、舞台後方のオブジェなど、いろんなさまざまなところに、彫刻ではないですけど、彫り物だったり飾り物だったりが結構細かく施されていて、と見かけの印象は確かに久崎君言ったようにダイナミックな印象、レンガ張りで大きいずっしりとした印象を受けるんですけども、と中入ってみたり内装を見たりするとやっぱり細かい部分で、そこの対比がまた面白いのかなと感じました。以上になります。
なるほど、まあね、これ皆さん の, なんていうか感想とかコメントっていうのは、まあ、確かになんか話してる通りっていうかね、その通りだなっていうふうにこう思うんですけども、どうでしょうかね、まあ、僕ねこれ実際見たことあるんですよ。僕一人で行きました。車でさ、京都に住んでたんだけど、京都からすごい時間かかったね、車で行って、本当にあれなんですよね、その地方っていうかね、この山口県の宇部市っていうところにねあって、まあ、行ったらこの係 の, おじちゃんが結構親切に説明してくれてね、建物を解説してくれたんですけどね、僕は一人でフラッと山口県まで行ったと見に行きましたね、まあ、そういう風な経験も結構いいですよね。本当に人里離れたところにあるんですけども、まあこれねどうでしょうかね、皆さんこれ、まあ、1937年というとですね、まあ、実はこれ例えば一つの、ね、言われているのはね、まあ、日本というのは一時的にねナチスドイツとちょっと仲良かったりしたこともあったわけなんですよ、当時ね。だからこれナチスドイツ の, そのデザイン的なね、そのディティールっていうものが実はちょっとこうそれを感じさせるようなものがデザインとしてあって、それを後から批判されたこともあったんですよ。あの実はありました。でそのことをあの藤森照信さんだったかな、誰かがこうそのことについて言及してたところもあるんですけどね。確かにね、さっきあの吉川君が言ったようにね、あのいろんな細かいところのディティールは実はすごく凝ってるんですよね。工芸品のように作ってるところがあるんです。例えば手すりであるとか、それからそのガラスブロックのね、あの表現であるとか、いろんなこう照明器具とかね、あのピロティ あの柱っていうのがミス・ファンデル・ローエのバルセロナパビリオンのように十字柱になっているとかね、なんかそのあの、ナチス・ドイツのね、その鍵十字みたいなものを、ね、連想させるデザインがあったりとかっていうことで一時的に批判されたこともあるし、あのこの内部空間のね、あるインテリアの気配っていうものがヨーロッパの重厚な建築を思い起こさせる側面は確かにあるんですよ。例えばウィーンとかね、ドイツの非常に重々しい石造りの建築っていうようなイメージを彷彿とさせるところもあるし、全体がモニュメンタルな作り方をしてるから非常に象徴的な柱が前にボーンと6本立ってるでしょ。でこれなんかある意味その、まあ、あの彫刻的なものであってあってもなくてもいいんですよね。でそれが、まあ、これ6社のね、会社の統合を象徴してるっていうことで6本あるんだけど、実はこれ建築としてよくできてるのはサイトプランを見ると、このサイトプランのね、実は左側にね、建物が建っていて、その建物に沿うようにして斜めに作られてるんですよね。この隣のね、もともとあるこの宇部市文化会館っていうものが奥に行くほど大きくなっているのと逆比例して、奥に行くほど小さくなるっていう風な構成になってるんですよ。でこれうまく作ってるんですよね。ロビーがあって客室があって、それから向こうに舞台があるっていう風な、あるその奥性を持った、軸線にのっとったね、まあ、奥行き感のあるそのプランニングになっているんだけども、表面に非常にこうシンボリックな、塔がタワーが、6本立っていて、そこからそのパースペクティブを利かすような形で奥に行くほど小さくなっていくっていう風な構成、まあ、極めて単純な構成なんですけども、で、まあ、さっきね、本山さんも言ってたけどね、これ外部と内部の表現 あの気配がすごい違ってね、中に入ると非常にこう重厚な白い空間なんだけども結構ほの暗いんですよ。でも外は、まあ、こうなんかちょっとこう赤裂けたレンガっぽいね、あの表現になってるんだけども、非常にさんさんとね、まあ、青空の元に広がってるっていうね、そういう劇的な対比を作ってる。でね、僕が思うにはこの村野東吾さんは多分この建築っていうのは一番自由に設計したものじゃないかなと思うんですね。一つはで村野東吾さん、君ら知ってるかどうか分かんないですけどね、有名なところはね、その広島のね、あの平和記念協会なんですよ。あ、平和記念協会って、あの協会作ってるんですよ、協会をね。すごく有名なんです、村野東吾さん。で村野東吾さんすごく面白い建築家で、デビューは結構遅くてね、まあ実質的には38歳ぐらいだったんですよ。要するに戦争が挟んでるとかいろんなことがあってね、でずっと仕事がなかった。本当にもういろんなことがあって、この人もで98歳ぐらいまでずっと活躍したんですよ。でもうすごいこう長寿で、でもうさギリギリの最後まで仕事してたでね、まあ一つの対比としては丹下健三対村野東吾っていうふうな対比があって、それは何かっていうと、丹下健三は公共建築の代表ですよね。まあその代々木国立競技場とかね、広島 その平和記念館とかね、まあ小さい建築は作らないし、国家を代表する建築、それに対して村野東吾は商業建築の代表なんですよね。で昔はね、建築家の世界っていうのはどっちかっていうと商業建築っていうのはちょっとね下に見られてたんですよ、低く見られていた。そんなのはね、なんかその民間のものをね請け負ってね、そんななんかね、いわゆる建築と呼べないみたいな風潮もちょっとあったんですよ。だからその丹下健三すごかったわけですよね。公共建築を作る、もう国家を代表する建築を作る、建築の中の建築みたいなね。それに対して村野東吾は例えばね、その百貨店とかね、それからまあいろんなその商業建築をいろいろ作ったの、そごうとかなんかね、いろいろ。でもね、逆に言うとね、村野東吾っていうのはね、いろんな面で脚光を浴びてるところもあってね、あの村野東吾さんは、まあ、商業建築作ってるから、商業建築って、ね、いろいろシビアなわけですよ、お世さんの要求がね。だからデザインっていうのはほとんど 98% ぐらいできないんだと、残りの 2% にね、エネルギーを注ぐんだみたいなことを言っててね。でやっぱりね、建築っていうのはね、写真の言われた通り作らないといけないんだと、でそこに自分のね、アイデアをどうやってね、その入り込ませていくのかっていうのが勝負なんだっていうことを言ってた。 しかも仕事があんまりない、ね、戦争とかいろんなことがあってでないからずっと本読んで勉強してた。だから村野東吾は60歳ぐらいまであまり実は作品なかったんですよ。で60歳ぐらいの時に出会いないから、ね、いきなりねもうねこう資本論の勉強始めた。マルクスの資本論、ね、60歳になってマルクスの資本論の勉強、それをずっと始めて経済の勉強しててさっていうね、そこ面白い人なんですよ村野東吾。村野東吾賞っていうね賞がありますけどね。そういうね、まあ、ある意味日本の近代建築の歴史の、まあ、裏側っていうか暴流を進んでいった人なんですよ。でその中でね作ったこの作品っていうのがすごく面白いっていうかね、だからね、まあ、多分村野東吾は渾身の力を込めて作ったと思うんですよ。まあ一つの建築として、まあ、これはね公共建築だし、しかもね、まあ、地方の建築だからある意味自由にできると。でこの宇部興産ですか、宇部興産から頼まれてね、本当にそういう意味ではあの一つ一つのディティールから全体の構想から配置計画から素材から多分ものすごい考えてね力を込めてねやったと思うんですよね。だから僕はある意味村野東吾の一番の傑作であり代表作はこれだと思ってるんですよね。確かに広島のね教会もね村野東吾の作品としてよく知られてる。でもねあれはねいろんないあの経緯があってね、実はコンペだったんですよ。でコンペの審査員をやってたのが村野東吾だったので、一等作品が選ばれた、村野東吾審査員だから別の人がね。でもいろんな経緯があってやっぱりこれやめとこうって話になった。で村野東吾は取っちゃった。つまり審査員なのにさ自分が作品作っちゃったの。だからすごい批判されたの。お前は審査員だろうとね、一等選んどいていつの間にかお前が設計してる、どういうことなんだとね。でそれが立っちゃった。だからねこれは本当にある意味で村野東吾の一番の傑作であり、まあ、唯一のある意味ね村野東吾さんが建築として作った作品だっていうふうに誤解を恐れずに言うとねっていうふうに言えなくもない、そういうふうなね曰くのある作品なんですよ。だからねこれ本当にね建築として僕あのいろんなディティールとかね、あるいはその屋根の表現とか素材とかね、あのエレベーションとか見たらねすごく面白いなと思ったし、実際に見に行ったらね建築の手応えがある作品だなと思いました。そんな気がしましたよ。一つ一つのディティールを見るのが結構これは面白い作品でしたね。まあ、あのそんな感じがするわけなんですけども、あとは構造的にもこの逆スラブ、いわゆる逆張りですよね、逆張りを作ってその針を使わなかったりとか、まあ、いろんなその試みをしている作品だなというふうに思いますしね、あのガラスブロックを作ったり使ったりとかさ、そのテラゾーのタイルを使ったりとか、ね、いろんなところに、ね、いろんな素材を使ってね、まあ、素材のある意味百貨店みたいな雰囲気もあります。これをだから1930年代に作ったっていうのはね、まあ、非常にこう実験的な建築だったんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。まあそんな感じがしているわけなんですけども、まあそれ以外に皆さん何かこうコメントありますか、ね、どうでしょうか。こういう建築を本当にこういうね力強い建築を君らもね卒業設計で考えてみたらねいいかもしれないけどさ、どうだろうね。まあ非常にこれ古典的な作り方だよね、シンメトリーでさ、完全なシンメトリーでねドーンとその柱があってさ、力強さを表現するみたいなさ、そういう建築になってますよ。三上君どうですか、どう思いますか。
そうですね、確かに今のお話聞いててその時代の流れであったり、その確かにそのナチスの部分みたいに似たような部分が見えたり、近代日本初の近代的なモニュメンタルな建物として、うん、そのやっぱりターニングポイントにあった作品なのかなっていう風に感じることができました、うん、その中の白い壁がほの暗いっていうのを今ちょっとお話聞いてて、ああそうだなって思ったんですけど、うん、その外の空間と外壁、外観の対比と中の空間でのまた対比、いろんなところに対比が見えて、うん、不思議な感じのする建物っていう印象を持ちました、うん、はい、
そう、ちょっと不思議な印象を与えるんですよね、うん、ある意味その表現主義っていうかね、まあドイツ表現主義っていう流れがドイツにありましたけども、何かこう表現主義的な感じがするんですよね。まあそれが単なるそのデザインの遊びっていう感じでもないんですよ。一つ一つのデザインに何ていうのかな、こう艶があるっていうかね、 だからその村の東郷が、確か村の東郷が言ってたと思うんだけど、建築には色気がないといけないっていうような言い方をしていて、すごくなんかこう艶のある空間を作ってるなっていうふうな印象がありましたね。まあみんなにじゃあちょっと最後一言ずつ聞いておこうかな、これね。じゃあ吉川君どうですか、これ。はい、
そうですね、村の東郷さんの、うん、あのこう作品集で他の作品もいろいろ見てたんですけど、うん、こう大きなそういった商業の建物がいっぱい見られるんですけど、うん、その中で意外とその、うん、ザ日本建築っていうか日本庭園のようなものもこうデザインしてあったり、うん、すごいこう案外っていうあれもおかしいですけど、うん、逆にこうなんていうんですか、もう、うん、日本っていうものを案外作ってたり、うん、なんかすごい幅があるっていうんですか、
う
ん、
そうだね、
そういう感じは受けます、うんうん、はい、
あの確かに日本のね、いわゆるその近代の和風的な数寄屋建築も結構作っていて、あの京都の霞水園だったかな、あの都ホテルの中にあるね、茶室的なね、数寄屋建築みたいなものを作ってるし、結構村の東郷はね、こう考えていったら面白いんですよ。で東京で一番よく知られてるのはその日生劇場ね、丸の内にある日生劇場、あれは本当にもう内部がさ、アコヤ街をさ、もう2万枚ぐらい使ってね、ものすごいこうね、あのガウディのような空間を作ってるんですよね。だからすごく幅がある、うん、で仏教のね、あの谷村美術館っていうのも作ってるし、いろんなものをやってます。そういう意味では多彩です。じゃあちょっと貸してみてください。じゃあ奥崎君どうですかね。
はい、まあ、この宇部市民館に関しては、学部3年の時に、うん、あの後期で劇場の設計をしたんですけれども、うん、まあ、その実際に劇場っていうのに向き合って、うん、こう劇場一つを設計する大変さとかっていうのをすごい感じたんですけれども、うん、その経験を踏まえてこの図面とかを見ると、うん、やはりそのすごい動線計画であったりとか、うん、細かいその収まりのところとかがすごくよくできていて、うん、すごいなというふうに感じます、
うんうん、なんかね、まあ、やっぱりこの今手元にある村のところの作品集を見ても、他の作品でもドイツの軍国主義のね、つまりナチスの影響を受けた作品っていうのがちょっとあったりするんですよね、こうやってね。そこも結局同じように象徴的な柱が立っていたりとかさ、非常にメガルマニアックっていうんだけども、スケールアウトした巨大なものをわざと作ってね、相手を圧倒させて威圧するみたいなさ、そういう部分も確かにあることがあるんです。だからすごく面白いんですよね。かと思うと非常に滑らかなさ、非常にこうガウディのようなさ、生物学的なね、本当になんかこう局面を使った空間も設計してるし、あのまあ、この総合百貨店なんかはすごく有名ですけどね、有名ですけど、この百貨店はね、本当にこう多彩な建築をたくさんいろいろ作ってるなと思いますよね。うん、別に市民感覚がありますけどね、こうやってね。じゃあ本山さんどう思います？
はい、私このラジオでこれ宇部市民館を扱うまであんま知らなかったんですけど、この建物をで、この建物がその村野さんらしさ、うん、がいっぱい詰まったものっていうのを忘れて、だからこれを見てから違う作品を見た時にそのらしさを見つけられるのかなって思って見たいと思いました、
うんうん、なるほど。これ村野さんはね、あの村の森事務所っていうのをあの経営してたんですけども、村の森事務所の作品は他にも東京にはいくつかあります。見れるものもあるし、まあプランとしてはそんな特殊じゃなくてもね、なんか非常にこうディティールに凝っている作品っていうのは確かに結構いくつかありますね、うん、まあ、だから本当にね、まあ、この人も、興味深いっていうか、本当にお節さんのさ言うことを 100% 聞かないといけないみたいなことを言ってね、そこにどうやってデザインをにじませるかっていうさ、まあ、実際の仕事ってそういうところありますからね、いろいろと面白いですね、この人もね。村の東郷のファンも結構多いですよ。住宅なんかもね、なかなか面白い作品作ってるしね、これね、ユニークなね。まあ、君らも多分さ、こういう機会でもないとあんまり見ないと思いますからね、村の東郷の。あとね、あの箱根のね、箱根プリンスホテルかな、あ、だからプリンスホテル系は結構設計してましたね。あれも村の東郷が作ってるし、それから京都 の、 あの宝ヶ池プリンスホテルっていうのもね、村の東郷が設計していて、すごく華やかな空間を作るんですよ、華やかな空間を。だからホテルはね、なかなかいい雰囲気ですね。 じゃあね、まあ、皆さんまたねこれあのいろいろとこういうね興味深い作品がいっぱい載ってますからね、またちょっと機会があったらね見てくださいね。この村の東郷、こういう機会がないとなかなか見ることもないでしょうからね。そしたらまあさ、このレビューはそのぐらいにしたいなと思うんですけどね、まあ、最後にちょっとね、まあ、いつものように少し雑談するっていうかね、まあ、さっきもさちょっと藤井聡太四段の話を聞いてた、ね、これ君らがどう思うか、ね、ちょっとこれさっきと同じ話ですいませんよあれなんだけど、ちょっとこれを最後に聞いてさ、ね、これ将棋の藤井聡太四段が今29連勝で話題になってます。これじゃあちょっとこれどうかな、じゃあ三上から言ってみるか、どう思う。
一番今ホットなニュースですけど、どこまで行くのかっていう、この藤井さん気になりますね。あと最終的に今確かトーナメントをやっているらしくて、最終的にプロの羽生さんと当たる、羽生さんあ、ごめんなさい、羽生さんと当たるのかな。
あ、竜王戦
は渡辺明だろ。
ああ、そうでしたっけ。その一歩手前が羽生さんと当たる。
あ、そうですね。そうなんかそれがなんか最終決戦みたいな感じで、なんか別リーグにいるらしくて、そのリーグのトップで最後当たるって形なんですけど、それがなんかすごい熱い戦いじゃないですけど、その今現状一番強いとされてる人と、新人の今一番強いとされてる人のぶつかり合いというんですか、なんかすごい熱いものを感じる今展開だと思っております。個人的には、はい、
やっぱり
楽しみにして、
勝負師としてはね。
そうですね、将棋はちょっとまだ全然わからないんですけども、うん、見てるとやっぱり面白そうだなと感じる部分は
あります。
勝負ごとそのボードゲームですか。個人的に好きな部分がちょっと、ね、はい、ありますね。
なるほど、
そんな感じです。
なるほどね。じゃあ茂山さんどう思います。
あんま分からないんですけど、まあすごいみんなその話をしてるなって思います。
してるよね。
ネットニュースとかすごい多くて、
新聞の一面だもん、ね、
それはよく見ますけど、
だって号外だけだもんね。
確かに号外
すごいね。で、号外がさ、なんかさ、プレミアがついて売られてたんでしょ。号外普通無料で配るんでさ、それ自体が売られていたっていう。
なんか、カツ丼届けたおじさんがすごい写真撮られてた。
そこまで。
おじさんまで撮られて。
そこまでね。
確かに30年ぶりでしたっけ。そうすると、
1980年代とかね。
ですよね。そう考えるとそれまで変わってきてなんか連勝というか破られてなかったって、逆にもうすごいというか、それを破ってきたのもまたすごいというか。
そうだね、なんか芸能人並みのね、なんかね、
そうです、
最近すごいよね、
カメラの数とかが恐ろしいことになってたのも、はい、ニュースで
本当だよね。
しました。
じゃあ奥崎君どう思うの。
自分はテレビとかを全く見ないので正直わからない
んですけども、
ちょっと逆に聞きたいなというか、なんかその今話題になっているっていうので、ちょっと吉川さんに解説してもらいたい。
そうだね。吉川解説どう。29連勝ね。
9連勝。そうですね。私もちょっとこう将棋をがそんなすごい好きってわけではないんですけど、こう見るのが結構好きで、あのよくニコニコ動画とかで生放送でやってたりするのを、まあ時間があればたまにちらっと見たりしたりしてるんですけれど、いやーでもそのやっぱりそのよく世間一般で言われるのが、結局その戦ってる相手がこう四段とかだったり、もっと格上じゃないからいけるんだなって言われますけど、いやーそんな四段なんてはるかに強い人たち同士やってるんですから。でなおかつその30年間破られないっていうことはそれほど難しいっていうことですから、やっぱり相当賢いんだな、賢いっていうかすごいんだなっていうのを思いますし、なんかその会見を見てるだけでもその本当に中学生なのかっていうぐらいすごい聡明な感じで、
中学生中学生
まだ14歳です。
で一度羽生さんにも非公式で勝ってるし、やっぱりいや新時代が来たのかなという感じはしますけど、
なるほど、
はい、
か 10歳ぐらいの頃にもインタビュー受けてたみたいで、なんかそういう記事見ました、
ね、ああ
その頃から多少の注目というか強かったのかなっていう一面があったり、ね、
すごいね、
そうですね、
14歳
すごいな。
でもさ、僕はね、僕自分が囲碁やるからね、そういう世界詳しいけどね、ああいうふうになるのは本当総理大臣になるより難しいらしいんだよ。将棋のさ、プロっていうのはもうみんな超天才だから、その4段5段っていうかね、弱いってこと全くない。もうものすごいプロになるだけですごいことであって、で前もさっきの会議で言ったんだけどね、将棋の世界っていうのは今までね、歴史上ね、女性でプロになれた人一人もいない。もちろん勝負だから公平にやってるけど誰もなれない。なんでかっていうと、将棋って奨励会6級から始まるんだけど、6級っていうのはアマチュアの四段なんだよ。でアマチュアの四段ってむちゃくちゃ強いから、ね、アマチュアの四段がプロの6級なわけで、要するに、要するにアマチュアの四段っていうことはもう本当に、まあ、天才ばっかりだよ。もう小さい時にみんななってるわけだから、だいたい小学生とか中学生ぐらいでアマチュアの四段になってるっていうことは、ものすごい強い人間だけが集まってようやくプロの6級だ。でそれはなるだけでもすごいんだけど、そこで上位の2名しか上に上がれない。上位の2名しか、なんか30人ぐらいいて上位の2名だけが上に上がれるっていうシステムで、それでどんどん上がっていって3段から4段になるときも上位の2名しかなれない。だからほとんどの人間は やめてしまう、ね、だからプロの4段になるっていうことだけでもう天才しか残ってない。しかもちょっとした天才じゃない、みんなものすごい天才だけが残ってる。だから4段も5段も6段も変わんないんだよ、はっきり言って。っていうか、まあもちろんすごいけどね。でそれに勝ち29連勝してるってことはもう普通じゃない、普通じゃない、もうありえない。だけど僕の意見は、僕さっきの回でも言ったんだけど、みんなと全く違う。それはね、藤井聡太4段すごいと思うよ、それは当たり前じゃん。もう天才の中の天才に決まってる、それはね、勝ってるから。みんなすごいすごいって言ってるでしょ。でも僕の意見は全く違う。でしかも僕と同じこと言ってる人は誰もいないね。僕は、まあ、逆の意見だ。何かっていうと、藤井さんが勝ってるでしょ。でこれ一局勝てば勝つほど将棋界は衰退していってる。でそのことで誰も気づいてない。だってさ、一人勝ちするっていうのはよくないんですよ、業界的には。何も面白くないじゃん。みんな今すごい浮かれててさ、藤井聡太四段がね、どこまで伸ばすかって言ってるでしょ。これ以上勝ったらよくないんだよ、これ以上勝ったら。業界的にはだって全く面白くないじゃんね。一人勝ちして何も面白いと思う人いないよ。でこれどこまで行くのかって言ってるけど、業界的には全くね、良くない。で業界的にははっきり言って危機で、これ長い目で見たら将棋界はこれ衰退に向かってると言わざるを得ないよ。で普通に考えたらね、中学生がずっと勝ち続けるというのは、もちろん彼は天才だけど、ずっと勝ち続けるっていうことは普通どう思うかって言ったら、ということはね、内容がね、つまり将棋っていう世界がそこが浅いんじゃないかっていう、ね、深読みをしてしまうわけですよ、ね、それは彼はもう超ウルトラ天才でしょう。だけどもたかが中学生が、ね、どんな今まで強い人間にも勝ち続けてやってるっていうことは、そこが浅い世界だと思ってしまうわけなんだよ、ね、だからこれ長い目で見たら人が離れていく危険性がある。所詮は将棋だから、将棋ってはっきり言って地味な世界じゃん。普通はもうおじいちゃんがさ、暇つぶしに打ってるというふうに思うでしょ。だけどみんなさ、そのこんなふうにブームになったらさ、お母さんがやらせようと思うけど絶対なれないから、すごい厳しい世界だから。もう天才の中の天才じゃないと絶対四段になれないから。でしかもね、26歳まで四段にならなかったらね、やめないといけないから、すごいリスクのある世界なの。潰しが効かない。だって囲碁だってさ、井山裕太っていうね、今一番強い人がね、井山裕太中卒だし、みんなもう中卒とかじゃないとやっていけない世界なの。だからそれ途中でやめたらもう潰しが効かない。だからね、これを危機だと感じてなかったとしたらね、将棋の世界にいるね、理事とかね、経営者ね、はっきり僕はね、全然見えてないと思うよ、うん、僕は経営者だったらそういうふうに感じるね、うん、僕はもし理事だったとしたら、これこそはすごい危険な、ね、状況になってるっていう。だって他の世界では絶対そういうことありえないもん。中学生がそんな一線級の人間に勝ち続けるっていうのは。だからね、このことに誰がいつ気づくのかって僕は思ってるんだけど誰もそういう意見は出てこないね。三上どう思う？
確かに強すぎる出る杭は打たれるって言いますけど確かにそういう懸念も確かに今聞いてあるなと思いました、うん、 そこが浅いっていうのは確かに、あの、うん、難しいですね。そうですね、
大体さ、この藤井四段自体が僕そう感じるんじゃないかと思うんだよ、うん、あ、こんなもんかとね、14歳にしてさ、あ、この世界こんなもんかと、絶対さ、人生舐め切るよね。そんなことない。
子役みたいになっちゃう
それ、よく子役ってそれあるよね、うん、ねえ、どう？
そうです
ね。確かどう思う？
確かに。まあ、そうですね、確かに。まあ、ちょっと、かわいそうだなっていう思いもありますよ、ね。
なんで？
いや、すごい強いんですけど、こう、周りからこう、異常にこう、チヤホヤされる。
そうなるよ、ならざるを得ないよね、
はい、その状況に強制的に持ってかれてしまうっていうのが、そうそうそうそう、自分はすごい、あの新聞の記事を読むと、うん、その将棋をもっとこう強くしていかないといけないと思うっていうことをおっしゃってるんで、すごい自分の芯がすごいある人だなって思うんですけど、うん、こう周りからこう強制的にこうそういう風に持ってかれるっていうのはちょっとなんかかわいそうだなって思います。
そうだよね、
はい、
これ奥崎、これ どう思う、これね、藤井問題、
まあ、藤井さんはもう本当すごいんでしょうけど、まあ辛いだろうなっていうふうには思いますね。っていうのもやっぱりものすごいプレッシャー、周りから圧かけられてると思いますし、てかかけられてなくても自分でそういうふうに陥っちゃうんじゃないかな、
そうだね、
があるので、逆にその将来がなんか心配っていうか、なんか多分今後辛いだろうな。
ちょっとね、大体さ、彼一人にさ、将棋界のさ、未来を背負わせるっていうのはちょっとかわいそうじゃん、うん、はっきり言って中学生ぐらいだったらほっといてると思わない、うん、でこの状態でプライバシーもない状態とかさ、絶対さ、あのワイドショー的にはさ、もうずっと追っかけることになるよね一挙手一投足を、だってさ、何食べたかとかそんなことまで毎日さね、
絶対嫌だ、
嫌だよね、嫌じゃない。
今売り切れだそうですね、豚キムチうどんですか。
出た。そう。
売り切れ。
そう、一番新しい。
今。そう。
そう
か。何やってもそれが話題になっちゃってさ、めんどくさいよね。
将棋が嫌いになっちゃったりとかしたら、これでね。
嫌ですよね。
こんな業界だったのか、こんな世界なのかって思って嫌いになっちゃうのが一番悲しいことですよね。
そうなるよね、絶対ね。常に取材が来てさ、だいたいジャニーズってさ、だいたいそういうなるパターンが多いじゃん。ジャニーズって知ってる？君ら光源氏って知ってる？
知ってます。
僕らの時すごい人気だった、光源氏、ものすごかったもん、人気が普通じゃなかった、光源氏ね、
スケートですよ、
そう、
諸
星、諸
星
ね光源氏さ、ね、もうほとんどの人気がね、もうね、みんな逮捕されたりとか、そんなばっかり、
あ、
覚醒剤とかでね、やっぱり人生ね、分かんない、これ本当、僕はちょっとそう思ったね。それと同時にこれは二重性があって、やっぱりね、将棋の世界って本当すごい厳しい世界だと思うんだよ、僕はね。もうみんながね、すごい頭のいい人たちが涙を飲んでやめていったと思うんだよ、勝てなくて。で、それで残ってるプロの棋士たちがすごいわけじゃん、羽生さんもみんなね。その人たちがみんなね、絶望してるんじゃない？自分たちが一生かけてさ、何十年もやってきたのにね、なんで中学生に勝てないんだと。そうならない。
経験で言ったら確かに、だって辞めていった人たちの方が経験を積んでるわけで、
そう、
確かになんでとはなるはずですよね。
あのロボットでも勝てないのかな、その中学生に。
AI と一緒だったって書いてあった。
マジ
一緒
だから AI とやらせたらどうかってこと
ですね。一緒ね。
だけど逆にむしろ楽しみにしてそうな気がする。上の人たちっていうのは今頂点で、もうずっと頂点にいるじゃん。ってことはもう強い人がいないわけだ、自分が強いから。だからむしろ強い人が出てきたことを逆にもしかしたら楽しみにしてるかもしれない。
刺激になる。
いやだからさ、あのね、囲碁の世界、僕囲碁の世界すごい詳しいからね、与田則本っていうね人がいてね、すごい強いね、昔の名人がね、確か NHK 杯で3連覇したのね、もう3連勝というか3年間その優勝してね、その時は自分はね、その人が言ってたんだけど、もうね、負ける気がしなかったって、誰とやっても負ける気がしなかったって言ってた。絶対ね、今藤井四段はそういう気持ちになってると思うよ。それはそうだよね、負ける気しないと思うわ、うん、実際勝ち続けてるし、だからさ、もう最初からそう思ってるんじゃない。やっぱ相手のことを基本的に舐め切ると思うよ、 人間としてなってもおかしくない
まあまあしょうがないんですよ。
それ仕方がない、ないと思わない、
まあ、ぜひ今のこの謙虚な姿勢を
頑張って私生活は分からないですけど謙虚かどうかは
でもなんかこう話してるコメントを聞く限りではすごいなんか中学生とは思えないこうすごい謙虚で
頭いいっすからどうだか
いやどうだかそんな
でもそこも考えても
でもそういう答えしかないじゃんそういう答えしかなくない、インタビュー受けたら、
まあ、そうですね、そうです。
いや最初からさ、例えばインタビュー受けてさ、最初からもうね、勝てると思ってましたとかさもう自分の相手だと思ってませんとか言ったらさもう炎上するよね
まあそうですよね。
だからああいうふうに答えるしかないっていうさちょっとかわいそうな気もするけどね。
そうです、
うん、まあ本当にだからあんなふうに持ち上げていいのかどうかっていうね、うん、というふうに思うけどさ。
そうですね、確かに。
でもまあちょっとね、まあこの機会に研究室の将棋をやってみるっていうの
は。
いや、麻雀にします。
麻雀。
麻雀はな。
麻雀でも1局ぐらいに時間かかるだろ
う。まあそう。
そうですね。でも将棋はどれくらいなんですか。
将棋。
将棋すぐだよ。
そうなんです。
そんな時間かかんない。100手ぐらいだから。
まあ、でもまあ備品代でまジャン
タケ買って仕入れちゃいますか
ジャンタケ買ってとかっていう話は冗談でしてますけど
まあね
別のね研究室になっちゃうそんな将棋や麻雀
や
ん
け
ん
麻雀系になっちゃう
建築ねやらないとやらないとというか
そうだね。まあでもね、あの建築も将棋とか囲碁の側面であるよ、絶対ある。それは、うん、次の手を考えるとかいろんなその手数を増やすってよく言うけどね、それはある、うん、先を読むとか。だからなんかゲームやるっていうのは意味あるとこもあるんだよね。いや今さ、これなんか吉川が持ってきたさ、このね、村野東吾さんの作品集見てたらね、これ相当面白いね。これちょっとね、みんなもこれ見た方がいいわ。これ本当にね、一つ一つのディティールとかね、村のところの作品ですね、相当面白い。このディティールのこういうデザインとかさ、それからね、このなんていうか、こう一つ一つの素材とかね、インテリアのね、特にインテリアのデザインっていうのはすごく面白くて、この村のところの作品集これ見といた方がいいわ。一つ一つ相当面白い。やっぱりね、これこういう機会でもないと見ないと思うけど、僕はね、このあの京都のね、都ホテルの加水庵行きましたけどね、村のところの作品をね、っていうのはちょっとね、一回どっか行って、ね、見てみたらいいと思うわ。うん、見てみたらいいと思う。あの日生劇場はね、あの丸の内にある日生劇場は中はなかなかそんな簡単に入れないですけど、結構僕はあそこの1階のね、レストラン結構よく使ったんですよ。一時期よく僕ね、帝国ホテルに打ち合わせ行ってたから、帝国ホテルのすぐそばにあるんですよ。でそんなに高くないのね。だから皆さんもね、あのこの村のところの作品ね、結構実際見に行ってみたらいいと思いますよ、うん、結構東京ありますよ。いくつか僕も見ましたけどね、結構茶室とかも作ってますしね。本当になんかこれ見てたらちょっとこれね、いろいろとこうなんか面白いですね、これね。まあちょっとだいぶ話が逸れてしまったんだけどさ、こんな感じでいいのかな、なんかあんまりまとまりがなくなってしまいましたけど吉川君どうなの、これなんかこれどうやってまとめたらいいの、これ
どうやって
どうなんだろうね。
難しいですね。
難しい
どうも、
じゃあ三上どうしたのよ、ね、最後最後何を言ってこれまとめたらいいのかな。
村野東吾さん、そうですね、この本はおすすめですよという自分も読みたいと思います。
いや今これね、
ちらっと見てると、はい、すごく魅力的な写真がいっぱいで、
本当に
これ実際見てみて、うん、とても面白いなと
面白い
思う。
でこう純和風の日本建築作っていたりとかさ、すごく面白いね。村野東吾さんのね、結構人生自体も面白いよ。僕は原博先生からね、村野東吾さんの話結構聞いたもん。村野さんが60歳になってね、マルクの城の勉強してたからね、自分もね60歳過ぎてからね、スペイン語勉強しようと思ったとか言ってたもん。でスペイン語勉強してたから、ちなみにここにこれが日生劇場ですけどね、日生劇場も実は日本のね、その、組物のね、を連想させるようなデザインやってるんですよ。例えばカエル股とかそういうもののデザインさせる、連想させるデザインやっててね、実は結構和風の要素があるの。すごく面白いデザインなんですよ。 だからまあこれはね、あの吉川君のね卒業設計の敷地に近いところだったけども、こういうファサードのデザインがねすごくいろいろ見応えがあるんですよ。だからぜひ皆さんせっかくだからね、この村の塔のデザインをね参考にしてみてください、ね。はい、まあそしたらさ、まあ君らもさ最後一言ね、まあ、今後の抱負とかね、まあ、これからまあ6月、7月、8月となっていきますけども、ちょっと一言コメントをもらって終わりにしたいと思いますけどね、まあ、なんか一言言ってみてください、ね。じゃあまあ吉川君からいこうかな。吉川君どうですか。
そうですねまあその真面目な方から言うとまあそう、やっぱりその修士になったんで、うん、やっぱりこう忙しいですけれども、うん、やっぱりこう忙しいからこそこうなんかもっとこういろんなことを計画を最近こうするようになり始めまして、うん、こうこの時間までにこれをやるとかそういうこともあるんで、うん、まあちょっとこうこれからも頑張ってこう忙しい時間を忙しい時間ってわけではないですけど、まあちょっと修士としてまあ一生懸命頑張っていこうかなっていうのが真面目な方で、まあもう一つまあふざけてる方、ふざけてるって言うんじゃないですけど、方としてはまあ三上からローンを取りたい
三上そう強いですね。
最近三上とか奥崎くんから飛ばされてばっかり
超弱いんだもん。
あ、そうなの。
せめてまあちょっとローンを取りたいという
。なるほど。かかってきてほしいです
それ目標が大事なんです
、はい。
じゃあ奥田君はどうですか。
はい、自分は真面目な話はあんまり好きではないので、まあ、やめておいてまあ相変わらず面白おかしく残りの大学生活を送れればいいのかなと思います。
なるほど、
はい、
わかりました。まあね、楽しくやってください。
はい、
じゃあ本山さんはいかがですか。
はい、私はとりあえずやることがいっぱいあるので、
うん、そうだね、本当に無駄に忙しい、
ね、一応8月の初めぐらいで大体片付く予定なのでさっさと片付けて遊びたいです
なるほど、
はい、です。終わりです。
分かったよ。じゃあ三上いかがですか。
はい、はい、一番頭の中にあるのは卒業論文約2週間ちょっとなんですね、あと締め切りまで、うん、で今日卒業論文ミーティングというのがあるんです、あったんですけども、うん、自分が一番捨てないなと、うん、自覚いたしまして、うん、ちょっと焦っている次第でございます。
なるほど。
そこが今後、はい、一番麻雀なんかやってないでそこに力を入れていきたいなと思います
そうですか。
以上です。
分かったよ。まあね、まあ君らよくやってる方だと僕思いますけどね、まあでも有意義な活動してんじゃないかな、なんかそういうふうには思うけどね、うん、まあそれぞれもね一生懸命やってください。でもねこれちょっと話戻すんだけど本当に見応えある。これみんな一回あと見た方がいいと思うわ。でねやっぱりねこれ村野さんのスケッチは結構いいスケッチが、うん、あとね例えばね僕すごく細かいこと、これ村野さんの自邸なんだけどね、これちょっとラジオ聞いてる人これね作品集今手元にあるんですけどね、これ組子っていうんだけどね、この障子の組子のデザインとかはねすごくいいね、これね一つ一つのディティールのデザインがさ本当にこれなんかちょっと嫉妬したくなるようないろんな細かいデザインがこうね天井のデザインとかね、これ見応えあります。まあこれちょっとまたね見てみたらいいと思いますよ。じゃあね今日の収録はこれぐらいで終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
Thank you.